Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は2023年9月19日147回目の放送になります。この番組では優しく体のケアをして自分も家族も健康でいたい、そんなママや働く女性がなるほどと自分に合ったセルフケアを見つけることができる情報をお届けしています。心と体が元気になるコラム、東洋医学の養生法、自分らしく生きているゲスト様をお招きしてお話を伺っています。みんなでいいとこ取りしちゃいましょう。今週と来週は日本全国ラジオでつなぐということで、鹿児島県大島郡知那町黒抜きの区長さんをお招きしております。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組はあなたが手にしたいキャリアを二人三脚で作ります。共に山を登りましょう。副業の種を見つけるビジネスオンラインコミュニティ、スラキャリ。世界三大荒行と言われる一つ、日蓮宗寛百日を経た副住職によるご祈祷済みのプリザーブドフラワーアレンジメントが定期的に届きます。あなたのお家と大切な人を守る明星寺お花守り定期便。楽して仕事しちゃいけないって思っていませんか？素質に気づけば楽に働ける。統計心理学をベースにしたあなたの強みを最大限に活かせるようになるセッション。あなたの社外メンター小松妙子。大切な誰かの笑顔が見たいあなたへ。そんなあなたに自信を持っておすすめします。生活彩る体に嬉しいおいしい食のセレクトショップ、菜食兼備。以上4社の提供でお送りいたします。今年の夏は沖永良部島で過ごした私。8月15日にはお墓参りに出かけました。送り盆といって、隣のお墓では子供からおじいおばあまで約10人ぐらいの家族がお墓の前で料理やお酒を囲んで楽しそうに時間を過ごしていました。集落のことを漢字の字という漢字を書いてあざと言いますが、お盆だけでなくお正月も墓正月といって、お正月を家族と共に過ごしたご先祖様をお墓へお送りする宴会を開く習慣が残っているあざもあります。 地図を見ると所々に風葬跡がありますが、人が亡くなった時、明治時代に禁止令が出されるまでは風葬をしていたのですが、それ以後は土葬をして数年経ったら骨を洗って埋葬するという仙骨スタイルが続いていました。1969年、火葬場の設置をきっかけにですね、土葬から火葬へシフト。私は子供の頃、おじいちゃんとの思い出にですね、お墓参りの思い出があります。お墓は海辺にあってですね、砂地なのでサンダルを脱いで入っていくと水亀のような骨壺が植わっていて、じいちゃんは蓋を開けて骨を取り出しますと、これおばあちゃんだよって言ってね、孫たちに、ね、見せてくれたんですね。これもうほんと子供ながらに強烈な体験でね、今でも何かこう私は目に見えない存在に守られているという、まあ、そんな感覚を持つきっかけになった出来事です。骨をね、ご先祖様として拝む島の心なのでしょうか。東大名誉教授の矢作直樹氏の著書、人は死なないというのをご存知でしょうか。2001年から東大の救急部集中治療部の責任者兼救急医学の責任者をされていた矢作氏なんですけれども、今はですね、医学の場面を離れて、この命について今ここ中今の大切さを今私たちに伝えていらっしゃいます。彼は生と死が行き交う日々の中で、科学や医学では説明のできない体験を数多くします。そしてそれらを解明するために、古今東西、近代欧米の書物を読み、そして霊や霊界の存在を確信したと言います。肉体が寿命を迎えると朽ちてしまいますが、魂は永遠に生き続ける。これがもし本当ならば、永遠の魂の入れ物である私たちの肉体、これ部品一つね、入れ替えることができないんですよね。この体を作っているのは食べ物。せっかくなら美味しいエネルギー満タンの食べ物を食べたいですよね。皆さんが大好きなジャガイモ、沖永良部島はこのジャガイモの名産地です。太陽と赤土の大自然のエネルギーたっぷりいただけますので、ぜひ一度ご賞味ください。それでは今週のリクエスト曲をお届けしましょう。バンシローズでオキエラブルー。
竹を越え君に会いに行こう。茂る草かき分け、赤い土踏みしめ、明日天気はどうだろう。今年の盆時間もない。 な OTA ラブ。今日は少しだけブルー。大空見上げたらジャンボジェットが通り過ぎた。
皆さんこんにちは。福原由美子のここから元気になるラジオ。本日はですね、鹿児島県奄美群島沖永良部島からお届けいたします。私はですね、5月からこの沖永良部島に移住しまして、早4ヶ月目を迎えております。本日はですね、私が住んでいる、集落の、区長さんにね、おいでいただいております。高府勝一郎さんです。高府区長。どうも、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はね、たっぷりとね、高副長のお話が聞けるということで楽しみにしておりました。
はい、ありがとうございます。
は
い、
あのね、高副長はね、今ね、黒でね、バンシローズという、なんかカボチャみたいなマークのね、書いた T シャツでね、して、こう、程よく焦げていらっしゃって、メガネをかけて、大きなお目目のね、
グアバね、グアバ。
グアバなんですね、はいはい。はい。バンシローズっていうのは、副長、何か。
あ、はい。沖永良部で、はい。オリジナル活動をしております。バンド活動をしておりまして、
はい。はい。
ちょっと私は今、MC と、ボーカルと、はい、あと、アルトサックスという楽器を、とやっておりまして、よろしければ、はい、何か動画で、バンシローズと検索していただければ、
はい。
私、よく見たら郷ひろみに似てると思うんで。
そうなんですよ、皆さん。
ぜひ検索していただければと思います。
はい。
よろしくお願いします。
ということで、バンシローズのは本当にメイドイン、メイドイン沖永良部島なんですよね。
そうなんですよ。
そうなんですよ。はい、
生まれも育ちも。
大体何人ぐらいのメンバーがいらっしゃって、何歳ぐらいのメンバーさんなんですか？
今ね、コロコロメンバーが変わってまして。
うん、あ、そうなんですね。
そうなんです。CD を出したりしてるんですけど、うん、はい、その時は県の職員とか、学校の先生とか、だったので、うん、はい、で、先生とか県の職員って移動するじゃないですか。もういらっしゃらなかったり。今、そうですね、地元でいるのは3名。
お、
あとはもういろんなメンバーがこう入ったりして、あ、
それも面白いですね。
セッション的なもんでやってるので、
は
い、
素敵です。
いつもメンバーが変わってるという。
ああ、そうなんですね。はい。で、まあ、今度9月9日にはね、ライブハウスの方でバンドがあるということなので、私も楽しみにしております、は
い。よろしくお願いします。
はい。ということで、高副長の、音楽活動のね、話からね、入りましたけれども、私が住んでいるのは黒抜き、まあ、黒にお寿司のね、缶っていう感じですね。
はい、1巻2巻。
1巻2巻のね、黒抜きという、集落。まあ、集落のことをアザと言うんですよね。アザって言うんですよね。
そうなんですよ。
はい、
大あざ、小あざのそのあざっていうのを、はい、沖永良部はもう集落という言い方ではなくて、
はい、
あざという言い方をしてまして、
はい。
はい、黒抜きあざの区長をしております。
はい。
はい、
で、高副長、沖永良部島には、まあ、二つ町があるじゃないですか。はい、はい。大体そのあざは何個ぐらいあるんですか？
私がいる、千奈町、
うんうん、
それから北側の方には和泊町という二つの町がありまして、はい、どちらの町も21ずつの集落があってですね、
はい、
全部で42あざがあります。
なんかいっぱいですね。なんかいっぱいのイメージがありますけど。
そうですね。
うん、
まあ、いろいろ昔から集落がくっついたり離れたりして、うん、はい、今の形になってるんですけど。
なるほど。はい。だいたいこう、例えば、私が住んでる西宮だと、校区があって、
はいはい、
その校区の学校がね、あるんですけど、千奈は、学校は何校あるんですか？小学校、中学校。
小学校が5校。
5つもあるんですか、
ね、あります。小学校は5校で、
はい、
中学校が2校。あります。高校は島で1校。
なるほど。
沖永良部高校というのがあるんですけど。
たくさんですね。
そうですね。言われたら、タスクさんなんでしょうね。
はい。はい、ということは、やっぱり子供はたくさんいらっしゃるんですか？島的に。
もう、ところが、
はい。
なかなかね、人口減少と合わせて、子供たちの数も減ってまして。
まあ、それはもう日本ね、全国ね、
そうなんですよ、
あることかなと思うんですけど。
全国の話だと思うんですけどね。はい、島でも。ちょっと寂しい思いをしております。
まあ、そのあたりもね、どんどん島の未来、日本の未来の活動ということで、いろいろと高副長はされているというところなんですけれども、
はい、
その、先ほどのその集落なんですけどね、
はい、
私が面白いなと思ったのは、
はい、
西宮から見てると、うん、すごいちっちゃい島なのでね、淡路島の半分ぐらいの大きさの、なんか、みんなこう、まるっとこう、同じ村に住んでて、なんかみんな同じ性格、同じ、こう、なんていうんですか、同じって言ったら変ですけど、うん、でも、こちらに来てみると、各あざでお祭りとか伝統行事とかあったりして、
はい、
すごくこう、違いがあるんだなっていうことがすごい面白いなと思ったんですけど、なんか区長からして、その、この知名町とか、その、なんか違いってあります？
各集落、やっぱり昔からのこう、流れというか、
はい、
先祖がちゃんと自分たちの集落を作ってくれていたのがあるので、
はい、
各集落集落では、まあ、ちゃんとしたところで動いてるんですけど、
はい、
ところがやっぱりどうしても人口が減ってきたりとか、で本来今まで活動してた、
うんうん、
活動ができないとかいうので、まあ、各集落大変な思いしてると思うんですけど、
はい、
まあ今おっしゃった面白いっていうのは、
うん、
知名町でも21集落あるんですけど、
うん、
まあ、知名町の中でも、東側、
うん、
西側、
うん、
とか、北南、
うんうん、
の、こう、地域があるんですけど、
はい、
まあ、またその東西南北の地域によっても、例えば喋り方、方言も、言葉もイントネーションも違いますし、
うん、
あとは、もちろん、こう、生活様式もちょっと違ったり、あと、いわゆるお盆というかお正月を迎えたりとかいう形も、やっぱり各地域によってもまた微妙に違うので、意外とこう、まあ西宮から見られてるのと、
はいはい、
うん、実際にこちらに住んでみると、やっぱりこう、あ、違うんだなっていうのが、わかるとは思うんですけど。
いや、本当にカラフルですよね。まあそういう意味では。
そうですね。
はい。一色じゃないなと思います。各集落、
結構、ああ、こういうことをやってるんだっていうのを気づくと面白いですよ。
なので、この間も夏祭りがね、黒抜きでありました、盆踊りがね。はい、そしたらいろんな集落で盆踊りとか、あちこちで、まあ、花火があるところとか、いろいろと本当にね、カラフルなので、島に訪れる方は本当にね、飽きないで楽しめるんじゃないかなって、すごく思います。はい。はい、ということで、まあ、黒抜きというあざのことについてお伺いしたいんですけども、
はい、
高福町は、黒抜きのご出身。
はい。親父が学校の先生してまして、ちょっと転勤族というか、
はい、
学校もちょっと転々としたところがあるんですけど、
うんうんうん、
最終的には、就職は、知名町役場に就職することができて、
はい、
役場に入って37年、勤めて、
うん、
3年前に退職をしてですね、
うん、
いますので、まあ、小さい頃は結構転々としたんですけど、
はい、
まあ、大人になってからは、
はい、
もうどっぷりと、
お、
こうなんていうの、島にっていうか、黒抜きに使ってる状態なので。
そうなんですね。
はい、
でも転々とされてる中で、うん、まあ、鹿児島にいたり、そして、大学は東京で過ごされたとかお伺いしましたけど、
はい、
その時は、島に対する思いとか、どういう大学生時代を送ってたんですか？島に帰りたいなとか。
正直、思いませんでした。
おぉ、それは。
どちらかというと、はい、まあ、東京で、
はい、
就職をして、
おぉ、
なんかこう、まあ、島に帰ることはないんだろうな、っていうふうなのが、ちょっと大学時代あったんですけど、
はい、
たまたま、子供の頃、
うん、
転勤族だったのを、
はい、
僕はあまり好きではなくて、
うん、
まあ、行くとこ行くとこ、また新しいお友達をとか、うん、生活関係も変わりますし、
うん、
もちろん文化というか様式も変わってくるので、
うん、
結構小学校、中学校時代は、まあ、どちらかというと嫌な、こう、
うんうん、
時期だったんですけど、うんうん、 たまたま大学卒業するときに、先生に、先生、転勤しなくてもいい仕事って何かありますかねって言ったら、お前役場に入りなさい、役場にって言われて、だからまた同時に、うちの親父も、まあ、僕も長男だっていうのもあったんでしょうけど、まあ、東京の、仕事を探すのもいいけど、ちょっと千奈町役場も、試験を受けるようになってるから、受けてみないかっていうことで、受けたら、まあ、受かったんで、千奈町役場には申し訳ないですけど、千奈町にも申し訳ないですけど、あ、じゃあもう、いずれ、じゃあ帰るんであれば、まあ、年取って帰るよりは、まあ、早いうちに島に帰っていた方が、またいいのかなと思って、まあ、決断をして島に帰ってきたと。
その時は、何歳だったんでしたっけ
?22 歳でしたね。
22歳。
はい。
じゃあもう大学出てすぐのぐらいですね。はい、その時は、どうでした？その、帰ってきたての頃の区長は今みたいに黒抜き合いあったんですか？
ぶっちゃけ、これも正直な話で、
はい、
あんまりこう、集落の思いもあるわけでもないし、千奈町役場に入ったんですけど、いまいち町に対して思いもあるわけでもないし、まあ、なんせ東京で生活したので、島に帰ってきたら、遊ぶところも下手すとこう、飲むところというか、そういうところもなかったので、はい、これどうしようっていうところが、もう島に帰ってきた最初でしたね。
ところが、今は本当にですね、皆さん、黒抜き合いが、本当に熱くてですね、こうしよう、ああしようっていうことをね、すごく語ってくださるんですよね。そこは、なぜそのように気持ちが変わっていったと思います？
最初は、
はい。
まあ、島に帰ってきたときは自分中心で、まあ、島って何もないなと思ったんですけど、
何もない。
ところが、やっぱり何年か経ってると、
はい。
まあ、内地にいる人とか、観光で来る人たちが、
はい。
島って何があるんですかとか、
ああ。
島の良さは何ですかとか、逆に聞かれるようになって、
はい。
ちょっと待てよと。
うん。
今までは、こう、自分の、こう、思いで、こう、語ってたのが、
はい。
そういう、こう、違う立場で、ものを、こう、考え始めるようになって、
はい。
じゃあ、どうしていったらいいんだろうっていうふうに、まあ、考え始めていたというか、
なるほど。
そうしていくうちに、まあ、自分も青年団活動、あとブラスバンド、
うん、
あといろんな、まか、活動もしたんですけど、うん、そういうふうにしながら自分に何ができるんだろうっていうのを、ちょっともしかすると今考えると模索してた時代だったかもしれませんね。
なるほど。うん、その模索時代があって、まあそういう時代があったからこその今の区長があるんですかね。
島に帰ってきて、
はい、
まあ、役場37年。
はい。
今、退職してすぐに区長をさせていただいて、
うん、
もう39年になったんですけど、
はい。
さすがにこの年になると、
うん、
だんだん、この年になるとっていうか、こうなっていくうちに、
うん、
こう、どうしたらもっと島の良さを、こう、自分が気づいて、
うん、
そこを、なんとかうまく、やっていくというか、
うん、
どうしたらいいんだろうっていうところをちょっと自分で模索し始めてたのが、
はい、
もう50代半ばからぐらいだったと思うんですけど、
はい、
自分のこう島に残るんであればどういうことができるんだろう、
うん、
どういう役割が僕はあるんだろうとか、
うんうんうん、
考え始めた、で考え始めてきたので、
うんうん、
こう結局はここに今いるというようなことですね。はい。
その考えるようになった何かきっかけみたいなって思い当たりますか？もう自然にそのようになっていったって感じですか？
そうですね。気がついたらね、
うん、
やっぱり小さい頃、小学校、中学校、今振り返ってみると、
ええ
朝のラジオ体操にしても、
はい、
黒抜きには釣り鐘っていうのがあるんですけど、まだ、うん。僕が小学生の時は、毎朝夏休みになると、 7時にこう鐘鳴らすんですよ。7時だよっていうの。
朝の7時に。
もう眠くて眠くて苦痛だったんですけど、
はい、
だから今思うと、
はい、
そういうこう、何気ないことを大人が、うん、あの、させてくれていたことが、結局自分がこう、大人になった時に、あ、こういうことを、あの、させられたというよりは、あ、やってきたなって、あ、こういうことも経験したんだなっていうふうに思えるようになって、
うんうんうん、
じゃあ僕は今後、また黒抜きのために、何をしていったらいいかなというふうに、まあ、考えるようになったのが、まあ、たまたまこう、区長をやってみーって言われたときに、またそういう、じゃあ、区長になったらこういうことをやっていこうと。
ということは、何気ない昔の、そういう、鐘つきだとか、ラジオ体操とか、なんかそういう何気ない生活、日常の中の思い出が、やっぱり大きかったってことですか？そ
う、もう一番わかりやすいのは、
はい、
このコロナで3年間、あの、今までできてたことが、
うんうん、
当たり前のようにできたことが、できなくなったじゃないですか。
はい、
あの、当たり前を、
うん、
要するに当たり前のように、やっていくことが、大事なんだな、と。
うん。
いうことがまず、大事。何気なく、あ、また今年もかよ。また今年もやんなきゃいけないのかよ、って思ったのが、このコロナの3年間で、ますます、あ、何のために、こういうことをやって、
うん、
あの、行ったんだ、来たんだろうとか、やっていくんだろうとか、
うんうん、
あの、再認識、まあ、できたっていうのか、まあ、皆さんも多分、あの、普段何気ないことだったのが、このコロナで再認識できたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それをまず、やっていくことかな、自分ができる間はと。また、それは次は、次のその世代の皆さんが、もうもちろんやっていってほしいし、ということの思いで、今、はい、させていただいております。
今後ね、まあコロナもちょっと厳しい時代もありましたけれども、もうコロナも明けまして、今後、その未来の黒抜きに対してですね、高副長が、こんな風になっていったらいいなぁと思うの一言で言うと、どんな感じ、二文字で表すとどんな感じですか？
みんなの顔が見える集落であったらいいんじゃないかなと。もうそれだけです。
あ、そうなんですね。
みんなの顔が見えるから、あの、こう、みんな元気とか、声をかけられるんであって。
あ、そうですね。
僕はまずみんなの顔が見られるっていうことを、どういうふうに、
デザインしてい
くか。どういうふうに大事にしていこうっていうふうに、思っています。
はい。ということで、あの、来週もね、ぜひ高副長には、ゲストに来ていただけるということですので、
はい、ありがとうございます。
ちょっと次回、あの、この続きをお伺いしてみたいと思います。
はい。
はい。本日はですね、鹿児島県、大島郡知那町黒抜きにお住まいの高府勝一郎区長にお話をお伺いしました。高府区長どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
FM ギグ、福原由美子のここから元気になるラジオ。
今年の夏は黒抜きのアザのね、盆踊りにもね、参加させていただきましたが、あられちゃん音頭とか、たんこ節とか、そしてさいさい節という島の踊りとか、本当にこう、提灯のところでみんなで輪になって踊るという、あの、子供ね、の頃にね、楽しかった、あの思い出が本当に蘇って、とても素晴らしい時間でした。また来年も盆踊りね、参加したいと思います。それでは皆さん今日も素敵な一日をお過ごしください。また来週お耳にかかりましょう。
生きてる日だまりの子供たち駆け回る